시티 인포메이션
三田歴史通信、三田の歴史や昔の姿をご紹介する番組で、私たちのふるさと三田の歩みを振り返るとともに、三田の歴史を身近に感じられる施設の紹介、体験学習、展示などの情報をお伝えしてまいります。三田市の歴史のこぼれ話やサービスなどもご紹介いただきますので、三田の新たな魅力発見にお役立てください。今日は三田市文化スポーツ課から山崎さんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いします。
はい、こんにちは、三田市文化スポーツ課の山崎です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあ山崎さん、今日はどのようなお話聞かせていただけますか。
はい、今日もですね、前回8月に引き続き、ふるさと三田の歴史と文化の話題の中から、遺跡の出土品からわかる古代の交流についてお話をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
楽しみです。よろしくお願いいたします。ということは今日は、先々月8月に引き続いて、遺跡の出土品からわかる古代の交流の2回目ということになるんですね。出土品からわかる交流というのはどのようなものなんでしょうか。
はい、三田市には1000箇所以上の、遺跡が確認されておりますけれども。
すごいですね。多いですね。はい、1000箇所以上、
本当に大変多い地域です。
他の地域から見ても、
そうですね、
群を抜いて多いぐらい、
はい、抜いて多いところ。
桁が違うんですか。
400、500というところが多いんですが、三田市はね、市内のいろんな調査が進んで、おりまして、はい、1000箇所以上の、
はい、1000箇所以上、はい、
発掘調査が行われました、
はい、
遺跡の出土品には、
はい、
三田では手に入らないような土器や石器が出土しておりますけれども、はい、これらの品々はですね、元の産地から三田の古代遺跡へもたらされたと考えられております。
そうなんですね。三田には1000箇所以上あって、はい、で進んできたものが、例えば三田では手に入らない土器や石器の材料などが見つかっているということなんですね。
はい、
はい、
でこうした出土品からですね、もともとの産地とこの古代の三田との他の地域との、交流の跡が伺えます。
そこが交流というふうにつながってくるわけですね、はい、なるほど。どんな交流があるのか、今日のお話を伺ったらいろいろ分かってくるんでしょうか。
はい、
楽しみです。そう
ですね、はい、8月には後期旧石器時代、およそ、3万数千年前から1万3000年前頃の、
はい、
本庄地区の溝口遺跡の、石器のお話、
はい、
それから縄文時代後期ですね、
はい、
およそ3000年から4000年前の高平地区の大谷部遺跡から出土しました、
はい、
大専門深鉢と呼ばれる土器に海の貝殻の文様がついていたお話を紹介させていただきます。
そうでしたね、はい、そうでしたね、はい
はい、今日はですね、古墳時代から平安時代まで連綿と続いていた三田地区の遺跡の出土品の中から2点を紹介させていただきます。
今日はじゃあ三田地区の遺跡の出土品の中から2つご紹介いただける、
はい、
じゃあまずはじめにご紹介いただける出土品は何でしょうか。
はいはい、この遺跡はですね、三田地区の岸指紋所遺跡という遺跡です。
はい、岸指紋所遺跡、
はい、新三田 JR のですね、新三田駅前の、
はい、
向こう側に架かるエルム橋のがありますけど、はい、その一つ南側の橋に瀬戸橋という橋がございます、
はい、瀬戸内海の瀬戸でいいですか。はい、はい、瀬戸橋、
西側に、西側ちょうど県道黒石三田線の、
はい、
岸交差点の、
はい、
周辺の水田の下に埋もれている遺跡が、岸指紋所遺跡です。
そうなんですね、はい、
この遺跡からはですね、古墳時代の縦穴住居や川のほとりで祭り事をしていた後、多分お祓いとかですね、川でいろんな健康を祈ったようなことを、はい、最近でしたら流し雛とかありましたけど、古代でしたら土器を流したりとかですね、あるいはお札を川に流したりするんですけど、そういったお祭り事をしていた 跡が見つかっております、
そうなんですね、は
い、それから奈良時代の建物の柱穴もたくさん見つかっておりまして、その時代の集落があったと考えられていますし、次の平安時代にはですね、はい、高級食器の緑釉陶器、これは緑色の上薬のついた陶器なんですけれども、はい、その破片とかですね、銅製の印鑑などが出土しております。
いろいろな時代の出土品があるんですね、
はい、で、まあ、こういうあの高級食器のですね、緑釉陶器というと古代のお役所などで出てくる、はい、あの出土する、土器ですし、はい、あるいはこの銅の印鑑もそんなに、あの数が多いものではないので、当時の三田でも重要な遺跡の一つであったと考えられています、
そうですか。今ご紹介いただいた緑釉陶器、緑色の釉薬の陶器ですね、
はい、
それとか銅製の印鑑、こういうものを言いますと他の遺跡ではあまり見かけないこの出土品ということなんでしょうか。
はい、そうですね、あの三田市内ではあまり見つかっておりません。
あ
の 銅は、はい、銅の印鑑はもうこの、あの指紋所遺跡だけですね、はい、印鑑はですね、
どんな大きさ、はい、形なんでしょう。
一辺が 2.6 センチの角型の印鑑です、
はい、
で、万という一文字があるんですが、あの三水辺の、あの
満天の満、
はい、満天の満ですね、はい、満月の満、
はい、
はいはい、があのかたどられております、はい、当時はですね、古代ですから、あの教科書にあの律令、大法律令とか
ありました、はい
はい、その法律である律令でですね、あの印鑑のサイズがですね、それぞれ例えば国の印あのハンコであれば、天皇のハンコであればこの大きさと、大体国の印鑑とか、あの日本国印、現在もそうですけど、日本国印、あの一辺が10センチぐらいの、
すごい大きいですね。
天皇のね、はい、あのご印鑑も御璽と申しますけど、あ、
はい、
あの大体一辺10センチぐらいの大きな、
そうなんですね、
あの御璽がありますが、そういう、国の印鑑、それから、役所の印鑑と、あのサイズが細かく定められておりまして、
ね、
この一辺が 2.6 センチというのは、はい、あの、地方の役所よりは少し小さいぐらいのサイズでありました、はい、
ということは大きさによって、あのその印鑑の重みが、はい、あの示している重要性があるということだったんでしょうか。
そうですね、例えば国の印鑑でしたら、こう、あの播磨の国の印鑑でしたら、だいたい一辺が5センチ前後の四角い、あの印鑑がありまして、古代の文献に播磨国史の印とか、播磨国の印というのがボンボンボンと、あの押して、あの押された古代の文献が残っておりますけれども、でまあ、そうした大きさと文字からですね、大体中にはその、あのその印面にはですね、播磨の国、三田は摂津ですから、摂津の国でしたら摂津の国というような、あの文字が入ってるんですけれども、この満の万の一文字ですの で、
ですね、そうですね、
おそらくあのこの地域のですね、豪族の、
はい、
あのま、があの使っていた私の印、あの死因だったんじゃないかなと、
の、
はい、
あの、ね、
豪族の印ですよという、豪族というか私のもの、はい、私の印っていう形の印鑑だったんじゃないかなと考えられています、はい、この印鑑は市の指定文化財となっておりましてですね、特別展示の時に、あのふるさと学習館で、展示されております。
はい、今のお話伺っていると、あのいわゆる印鑑って表示されてても、昔の印鑑はこれなのね、じゃないですね、やっぱりね、はい、あこの大きさで、
はい、
そしてあの摂津も入ってないから、プライベートな印鑑で豪族が持ってたんだっていうのを、はい、そこから読み取れるわけですね、はい、そして今日ご紹介いただく出土品、これはどういうものだったんでしょうか。
はい、あの、この紀志指紋所遺跡の数ある出土品の中からですね、今日ご紹介する遺物はですね、青煙土器という土器なんですが、
あの
言葉で聞くとね、あの掛け声の青煙に聞こえるんですけれども、
ね、はい、
はい、
これはどんな器ですか、教えてください。
青煙土器はですね、塩を作るための土器のことです。
はーはーはー、はい、 はい、
塩を作るので製塩と、
あ、なるほど、
はい、呼びます、
はい、
この塩を作ることにちなんだ土器でございまして、一般的にはですね、大阪湾岸や、瀬戸内海沿岸、淡路島の海岸の遺跡で、出土することが多い土器なんですけれども、三田市は大阪湾岸からはですね、20キロ以上離れた内陸部ですの です、
ね、
非常に珍しい遺物と言えます、
はい、この製塩土器、塩を作る土器ということですが、これはどのようにして作ったんでしょうか。
はい、製塩土器の多くはですね、大体は手のひらサイズの大きさのコップのような、ちょうど手のひら、両手のひらを合わせるとね、お椀のようになるんですが、コップのような形をしておりまして、出土した時はですね、この表面がね、ザラザラ荒れていましてね、
で
おそらく塩分の影響じゃないかなと、考えられておるんですが、ザラザラした、器が出てきております、
はい、
でこの、製塩土器も2つありましてね、2つ紹介するんですが、古い時代のものと新しい時代のものが、ございます、元に戻りますが、この、どのようにお塩を作るかというと、
それもすごく興味ありますので、
このコップ状のですね、製塩土器にですね、海水を集めて何度もですね、ちょっと天日で干しまして、水分が乾燥したらまた海水を入れてということで、塩分濃度を高くした、これをね、専門用語で乾水とも言うらしいんですけれども、塩分濃度を高くした海水ですね、塩水を、集めたものをですね、そのコップの中に注ぎましてね、かまどで火にかけていきます。今度は煮詰めながら水分を飛ばしていくと、で水分がなくなれば継ぎ足して、でまたですると器の中に塩の結晶ができるんですが、また継ぎ足しをして、どんどんどんどんこしらえて、器の底とか内側に結晶を作って、それを何度も繰り返して溜めていったものがこの製塩土器で、このお塩ができた時には土器そのものが、塩壺というんですかね、器の代わりに
運べますね
代わりになります。同じ頃にはですね、この濃度を高めた海水をですね、海藻に巻きましてね、で海藻がまた乾いたらまた巻いてということで、海藻に塩の結晶がついていったり、あるいは砂の上に巻きましてね、で何度も巻きまして、すると今度砂粒に塩の結晶がつくんですが、その塩の結晶がついたお塩とか海藻をこう、焼いたり、
焼くんですか、
焼きましてね、塩を作る方法も伝わって、それを、広げるところを塩田というんですけれども、塩田を使って の塩を作る方法もありましてね、万葉集とか、古代 の古今和歌集とかに薬屋も塩のという、枕の歌がございますけれども、これ海藻についた塩をこれ焼き上げているという、塩作りの情景を歌った和歌なんですが、これは製塩土器ではない土器の作り方なんですけども、同じ頃に日本にお塩の作り方二通り伝わっていたと、
そうなんですね、
いうことです。
ということは、この製塩土器が出土したということは、三田でもお塩を作っていたということになるんですか。
最初ね、もう30年近く前なんですけど、出土した時には、三田でも
これ塩を作っていた
のかなと思ったんですが、残念ながらそうではないようです。実際に塩作りをね、しようとしますと、海岸でしたら海水がたくさん手に入りますけど、海水をどうやってこの、どうするかとかですね、いろいろと条件が揃わないと作れないようですね。で先ほど製塩土器はお塩ができた時には容器の代わりにもありますと申しましたけれども、本当に、三田ではですね、多分その塩が入った容器として、三田に伝わったんではないかなと、本当に塩水を山を越えて運んでくるよりも、もう 出来上がったお塩をですね、はい、容器と一緒に運んできたというのが、ね、実情ではなかったかなと考えております。で、まあ、2つの遺物と言いましたけども、はい、この岸四文書遺跡からは、古墳時代中頃と、奈良平安時代頃の2つの時代の製塩土器が出土しております。
そうですか、はい、
古墳時代中頃のものはですね、やっぱり同じコップ型なんですけど、薄い土器でして、ね、
はい、
薄くて固く焼けている土器で、はい、本当にポテトチップスのような形の土器、
はい、割と平らな感じですか。
そうです、一辺一辺がですね、はい、それが、ま、なんとかこう復元するとこうコップのような手のひらに収まるような形になるんですけれども、
はい、
それと奈良平安時代のものはちょっと厚手になりまして、外側に布目の跡がついていたりするんですけれども、この、まあ、そういう2つの土器があることから、はい、この2つの時期に海岸の地域から、この三田に塩がもたらされたということが分かります。
そうですね、その古墳時代中頃と奈良平安時代頃の2つの時期にあるということは、その時代に三田でお塩の需要が増えたということになるんですか。
はい、まあ、そういうことが想定されるんですけど、ちょっとどのようなことかは明らかにはなってないんですけれども、
はいはい、
ただヒントとなる遺跡がありまして、最近なんですけれども、お隣の稲川町とかですね、川西市の内陸部でですね、現在新名神高速道路が建設されておりますけれども、その建設に伴ってですね、遺跡調査がこの、稲川町とか川西市のこの三田に近い、山の中で谷合の盆地でですね、発掘調査が行われました。で、この山の中を走っておりますけれども、この谷合の盆地で三田と同じような製塩土器がですね、大量に出土する、遺跡が見つかっておりまして、
は
い、なぜ周りにも開けていないところで、こんな土器があるのかなということが、いろいろと謎だなということで、なっておりまして、
とてもミステリーなんですけど、
はい、でその遺跡の周辺はですね、稲川とか川西市は昔は川辺郡と言っていたんですけど、三田市ですと高平の地域が川辺郡に属していたんですけれども、
そうなんですね、
そのこの川西の奥まったところ稲川との境目のところに、古代の文献に牧という、牧場の牧と書きまして牧なんですけど、今でいう馬の牧場があったことが推定されております。
そうなんですか、
場所は、特定できないんですけど、どうもそのあたりに牧があったと、で、いろいろと調べていきますと、その牧があったところ馬の牧場があったところですね、では馬に与える塩分を確保するということで、馬とかですね、我が家も牛を飼ってたんですけども、時折ね、岩塩の塊、いつも草とか藁をね、とか配合飼料を与えてるんですけども、たまにちょっと岩塩の塊をね、入れてあげないとミネラルが不足するということでね、
塩分にはミネラルがあるのでね、なるほど、
岩塩を与えてたんですけど、どうも古代もですね、これ中国もそうだったらしいんですけれども、一定の草とか一緒に塩分を与えてたらしいんですけれども、どうもこの馬に与える塩分を確保した跡ではないかと推定されておりまして、川辺に存在した幻の牧場の存在を裏付ける遺跡ではないかなと考えられています。
そうなんですね、
ただ三田の昔は有馬郡と申しておりましたけれども、有馬郡の範囲では古代の牧場の存在を示す文献はありませんので、直ちに 川西や稲川で見つかった遺跡と結びつけることはできないんですけれども、いろいろと調べていきますとね、三田でも山の中で、製塩土器が出土しているところがありましてね、これはね岸指紋所遺跡のちょうど裏山になるんですけども、現在の欅台の丘陵なんですが、そのあたりではですね、飛鳥時代から奈良時代に鉄の武器や農具、大工道具、鉄の斧とかですね、金槌をこしらえていた、鍛冶場の遺跡ですね、鍛冶下ヶ谷という遺跡とか下西山遺跡がありまして、鍛冶下ヶ谷という地名もひょっとするとこの鍛冶場のにちなんだものかもしれないなと推定されておりますけど、そんな遺跡が発見されておりまして、でここでもその製塩土器が出土しましてね、それからなんとですね土でかたどった馬の置物、これは、土の馬と書きましてドバと呼ぶんですが、
ドバ、
はい、そういう置物も出土してまして、これはね馬のお祭りなんかをするときに実際の馬をですねお祭りの時に生贄にしちゃうと大変、
貴重なあれですし、貴重ですし、
かわいそうですし、馬は貴重でしたんで、なかなかですので、その代わりに置物を作りまして、置物でお供えをして、お祭り事をしていたということなんですが、そういったものが出土しております。でこの、先ほど紹介しました下西山遺跡などはですね、古代有馬郡の鍛冶生産を担う、官営の工房の跡だったと推定されています。ひょっとするとですねちょうど丘陵のふもとに位置するこの岸指紋所遺跡はですね、鍛冶工房で作られた鉄製品の荷物を積み出す特別な場所だったのかもしれません。するとこう荷物を積み出しますので、荷物を運ぶ馬とかですね、集まっていたところかもしれないなと。でそこで馬に与える塩分が必要になったということで、製塩土器が多く出土しているのかなということも考えることができます。
ということはその鉄製品を荷物としてこう積み出す時のにぎわいがなんかイメージできそうですね、馬がいっぱい来て、でその時に、この土器が使われたと、製塩土器が使われたと、そうなんですね。なるほどね。
塩はねいずれにしましても、お塩は貴重品でしたので ね、一般の需要というよりはそういう官営の工房に伴うものかなとも推定することができるんですけど、ただ単にこの緑油陶器とか高級食器も出てきておりますので、単に交易品として三田に伝わったと、三田の収穫物と交換されてね三田に伝わった可能性もあるんですけれども、いずれにしましてもこの遺跡で出土しました製塩土器はですね、この時代の人々の活動状況を知るための糸口になる貴重な遺物と言えます。
本当そうですね、
旧石器時代からですね、縄文時代、それから弥生時代と続いてきました三田と、瀬戸内海あるいは大阪湾沿岸地域との、海岸地域との人々との交流のがですね形を変えながらこの時代にも引き継がれていたということが伺えます。
そうですね、一つの出土品のかけらからこの古代の三田市周辺の様子へとお話がこう広がっていって、海岸の方たちとの交流の跡が伺えるということですね。ありがとうございました。今日ご紹介いただきました出土品、どちらで見学できますでしょうか。
はい、三田市ではですね、市内で発掘調査した遺跡からの出土品をですね、機会を設けまして、三田市ふるさと学習館で展示いたしております。ふるさと学習館では今回紹介しました遺跡の出土品の他にも、弥生時代の遺跡、それから三田市内はですね1000箇所の遺跡がありますけども、その 60%600 基のですね、古墳が ございまして、はい、その古墳からの出土品もですね、紹介させていただいております。はい、それから現在あの三田市ゆかりの偉人、はい、川本公民もですね、はい、今年はあの没後150年になりますので、その、記念しまして、川本公民の紹介をする展示、はい、それから三田藩の歴史、それから明治時代 の三田周辺の姿ということで、あの明治時代の古写真も交えながら、
あそうですか、あ
の三田の風景、今と昔を対比した、あの展示
対比して、はい、あそうなんですね、
はい、あのこの建物があったところは現在こんなところですよというのが、
はいはい、とても実感できますよね、そのように比較展示してくださると、は
い、それから三田の民話を紹介させていただいた展示などを、はい、あの行っております。
あそうなんですね、はいはい、ふるさと学習館は確か月曜日がお休みで、はいはい、朝の9時からでしたかしら。
そうです、
はい、
あ朝の、ね、10時から
ですか、はいはい、ぜひ皆さん、ね、お尋ねいただいて、あのいろんな三田の歴史一つ一つ、今日もお話しいただいた中のお話をこう思い出しながら見るとまた一つ親近感も湧いてきますし、実際に脈々とつながっていたんだなというのが実感できるんではないでしょうか。ぜひ今日のお話、明日までにはまたあのハニー FM のアーカイブでお聞きいただけますので、それをもう一度お聞きになりながら見に行かれてもいいんではないでしょうか。今日は三田市文化スポーツ課から山崎さんお越しいただいてお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は三田歴史通信をお送りしてまいりました。三田歴史通信ではふるさと三田の歴史と文化遺産を次の代に伝え、皆さんの探求心にお答えする情報など分かりやすくお伝えしております。次は11月4日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。